んにちは。アマゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クニオと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そういえば10月の11日発売のスペリオールで、
はい、
響き小説家になる方法っていう漫画が最終回迎えたんですよ。
はい、
いやしばらく前からねそろそろ終わりそうだなとは思ってたんですけど、
はい、
まあ本当に終わっちゃいましたね。
なるほど。はい、
主人公がね高校卒業した段階で終了っていうことなので、ここ何話かはもうなんか締めに入ってるなっていう感じの話しかやってなかったから。でもね、最終回読んでね思ったのはね、あこれこのまま続きも書けるじゃんと思ってなんかこの先もやっても別におかしくないような感じのところで終わってるから、ちょっともったいないかなという気もしなくはないけど、結局全く同じような展開を延々と繰り返す羽目になりそうだから、内容的にはまあここであっさり終わらせるのも一つの手かなっていうね。まあ
なるほど、
うん、去年映画化したし、まああとしなかったのはアニメ化ぐらいですけど、まあアニメにするにはちょっと過激な描写が多すぎるから、まああれですけどね。
けど今だったらあれじゃないですか、ほら別にほら別に配信の方でいいんだから、放送しなくてもいいんだから、過激なことでいいんじ�ゃない。
いやだってとりあえず人ぶん殴るっていうスタンスのキャラクターだから、
うん、そのぐらいなら全然いいんじゃないの。とりあえず銃ぶっ放して殺しちゃうよりはいいんじゃない、うん、
でも総理大臣殴るとかやるんだよ。
いやそのぐらいなら全然いいでしょう。俺がまた最近懐かしくってなんか見出したやつはあれですよ、とりあえずもう血しぶきバンバンですからね。そんなこと言ったら、うん、いいですか、うん、大事じゃない、クミさん、続きできるな的な終わらせ方ってことはもしかしたらあるかもしれない。半年か1年後にはなんとか編とかって始まるかもしれない。
いや それはないと思うよ。いや
今の時代はわからないよ。
いや続きやれそうなっていうのはまだこの先も響きの活躍は続くみたいな感じの割り方だから、うん、別に続編かけそうなっていうのはそのシーズン2が始まりそうな終わり方ではないから、うん、まあこれで連載が終わったので、作者の柳本光晴さんのね多分新作が多分またしばらくしたら多分連載されると思うんで、スペリオールで。まあそれちょっと期待したいですね。
はい、
じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回は7月から9月までに見た映画についてお話ししたいと思います。
はい、わかりました。
というわけで今回は7月から9月までに見た映画ということで、
はい、
本当は前回やるはずだったんですけど、
本当はね、
だけど、はい、先にジョン・ウィックやりたいってことになってちょっと一回ずらしたんですけど。
そうですね、まあ結局ジョン・ウィックせっかく見たばっかだから記憶があやふやにならないうちにやっちゃうという、それだけの話なんです。そう、
だからこんな中途半端な時期に7月から9月まで見た映画の話をするんですけど、
はい、
まあでもよく考えると7月に見た映画ってほぼ特集とかなんかどっかで冒頭とかで語っちゃってる映画が多くて。
そうですね、
僕もう9月に見た映画ぐらいしか喋るのないんですけど。
9月 いろいろありましたけどね、うん、まあそうですね、けど俺はまあどっちかっていうと9月は、まあ、9月の方やったやつはもうすでに話したいのは話しちゃったっていう、逆にそんな感じなので、
あ、
うん、むしろ8、9、うん、
じゃあ8月に見た映画を先にやるとしたらギオさんから喋った方が良さそうですね。
そうですね、じゃあまず8月からいくと、
はい、
あれかな、8月16日公開のダンスウィズミーかな。
ああ、あの踊っちゃう病気になったみたいな感じの映画でしたっけ。
そうですね、あの矢口忍監督のミュージカル映画、
うん、うん、
なぜミュージカル映画なのかっていうのもなんかあれだったんですけど、要はまあ結局まああれらしいです、まあ、矢口監督の中でもやはりあの主人公が確か言ってたような気がするんですけど、あのなんであの突然あのセリフの途中で歌い出すのかありえないっていう話をどう持っていくかっていうのを、なんか結局あの歌わずにいられない病気っていうか、あれ催眠術にかかっちゃうのかな、
うん
うん、でそれを解いてもらいに、あのその催眠をかけた催眠術師を探しに行く、最終的にはなんかロードムービーになるんですけど、
へえ、
うん、っていう話なんですけど、要は、うんうん、ただね、うん、まあまあ、うん、まあそういう何て言うんですか、まあ、病気だっていうあの理由づけをがついてるから、まあ、まあまあまあ見え、まあまあそれなりに成立はしてるんですけれども、
うんうん、
ただね、うん、まあまあ最終的にまあまあまあそれなりには面白かったんだけど、
うん、
ちょっとね俺的になんか最近矢口監督の笑いの笑いと俺の笑いの感覚にズレが生じてきて、
うん、
あの前回のサバイバルファミリーぐらいかな、
うん、
若干こうズレが出てきて、ちょっとね、うん、俺が年を取ったのか矢口監督のセンスがあのちょっと古くなったのかどっちなのかっていうね、
うん
う
ん、
そのね、あの何て言うんですか、あのなんて言うんだろう、そのなんて言うんだろう、なんて言う、そのどっちがどっちなんだろうっていうのがね、ずーっと頭にね、あの残っちゃってるような作品だったんで、
うんうん、
まあ面白い人は面白いのか、まあ面白いっちゃ面白いんだけどね、俺も。ただちょっと昔みたいに本当になんかあのお腹抱えて笑えないような感じがしてきて、
うんうん、
ちょっと残念だったなーって気がしまして、まあクリさんは見てないもんね。
うん、見てない。
うん。ちょっとなーってな、まあ発想とかはまあな、相変わらずうまいとこついてくるんだけどね。ちょっとそこの持ってき方かなーっていう。まあ人によるんだ。うん。うんね。うん。ほら、前回だとほら、あの、日本が突如大停電してどうのこうのっていう話だったでしょ。
うん。
うん。あれも良かったんだけどな。うん。けど最終的なあれがさ、ちょっとっていうさ。
うん。
うん、あったし、ちょっとな。うん、もうちょっと俺をこう親族を楽しませてくれる作品を作ってほしいなって矢口監督お願いしますってと思ったって作品ですかね。
はい。
でまあ8月で言うとあとはあれじゃないですか。8月30日公開の引っ越し大名かな。
あ、
いくにさん結局見に行ったの？
いや見てないですよ。
ああ結局行かなかったのね。
うん。
まああのほら、あの原作は、原作っていうか脚本か、原作もそうかは、あのほら、超高速三勤交代の書かれた土橋さんが原作の作品で、まあ脚本も書かれてて、まあ主演がね、星野源君なんだけど、まあ一つ国替えを命じられて、うん、半総出で、だから、まあまあ、国から国へ引っ越すっていう話なんですけど、
うん、
それをなんかちょっといろいろ面白がおかしく描いてはいて、まあ発想は良かったんだけど、うん、最後かなっていうのと、あとこれもね、あれなんですよ、あの、ある意味ミュージカル映画なんですよ。なんか突然途中でなんかあのなんかね、歌い出すというかなんか、ね、あの、なんか武術の訓練してる最中かなんかで、突然なんかね、あの、なんか掛け声みたいな。で、ほら昔ってほら歌を掛け声代わりにするじゃん、
うん、
あれの感じで歌を歌ってなんか踊ったりしてるっていう感じで演出してるんだけど、
うん、
なんか俺的にはなんか なんか微妙な演出だなと思いながら見てて、うん、でそういうなんかのがちょこちょこあったりして、ちょっとねんって思って、まあ内容は面白いんですけど、
うん、
で最後はまあ結局なんかどっちかっていうと引っ越しっていうよりもそのなんか違う話になってきちゃって、
うん、
まあまあ引っ越しっていうか、まあ、国外にあるにはつきもののことなのでまああれなんだけど、ちょっとなんか流せに走ってるっていう感じの、ちょっとあれがちょっと露骨じゃないけど、うん、まあいいんだけど、もうちょっと面白おかしくで終わった方が個人的には良かったのにっていう、ちょっと残念な感じがしたんですけれども、
うん、
はい。あとこれはあれでした。ピエールさんは、ちゃんとしっかり出てました。
ああ。
うん。まあ作品にもよるんだろうね。
うん。
まあ、そうな、ちょっと、俺には、ちょっと、完全にフィーリングがあった作品ではなかったかなって気がして、ちょっと残念だったなと思って。うん、っていうか、なんか最近ね、この手のやつって、なんか似たようなのが多いじゃん。引っ越し大名もそうだし、うん、まあこういう類のやつ。この前もあったあれか、サムライマラソンも結局似たような感じだけど、うん。ちょっと若干、微妙なところが感じがするんですよね、俺的に。
うん、
うん、ちょっとここら辺もちょっとネタがつきたりきたのかなっていう気もしないでもないんだけど、うん、ただ確かあれでしたっけ、今年も一本あるんだよね、似たようなやつがね。
ああ、うん、決算中心蔵でしたっけ。
そうそうそうそう、そうあれがどうなるかだよね、うん、あれがもうちょっとこの俺の中でこの手の作品のイメージを挽回させてくれることを祈ってるんですけれども、うん、なのでちょっとね、そのね、忠臣蔵のやつにちょっと期待してるんで、ぜひ私の期待に添える作品になっていることを願っております。
はい。
そうなるともう次9月になるんですけど、9月国さんはそういうのもある？
僕は9月で言うと、9月6日公開の、かぐや様コクラス対天才たちの恋愛頭脳戦が、結構面白かったんですよ。
はい。
原作の漫画も読んでますけど、なんか予告編を見る前のキャスト発表の時のビジュアル見た感じだと、ちょっと大丈夫なのかなって思っちゃうような感じだったんですけど、
はい、
予告編が映画館で流れたのを見たときに、これは意外といけるんじゃないかって思ったんです。で、予告編の感じのまんま映画になってるんだったら、多分そんなに大きく外れはしないだろうって思って、
うん、
で見に行ったわけですよ。
はい。
そしたらね、すごいですよ。原作の再現度が半端なかったです。
もう何？もうに、ルローニとか銀魂レベルの。
ああ、まあ、なんて言うんだろう、その原作のキャラクターの見た目が、こう、原作に沿ってるっていうのは、まあ、それは当然なんですけど、その、こういう、漫画の実写化っていうのは最近はもう原作のキャラクターに寄せるっていうのが基本ベースなんで、
まあ大体そうですね。
よほどのことない限り改変はしないんですけど、
はい、
まあそれも似てるって言ったら似てるんですけど、それよりもキャラクターのその雰囲気が原作そのまんまなんですよ。
おう、
なんて言うんだろう、あの漫画のキャラクターがちゃんと実写化してるっていう感じなんですよ。
はい。
一応出てるキャストが主演がキング&プリンスのメンバーの一人の平野紫耀くんと、
はい、
もう今やいろんな映画に出てる橋本環奈さんなんですけど。
何、かなちゃんまたアクションしてるの？
いや、今回はアクションじゃないですよ。
アクションしてないよね、うん、
いや漫画原作の映画結構出てるじゃないですか。 なんかもう常連というか、もうなんかあの引っ張りだこみたいなぐらいの感じで。
いや俺カンナちゃんのだとなんかなんかちなんか男臭いやつとか、なんか血生臭いやつとかしか見たことがない。はい。
で、この2人が雰囲気が原作にかなり忠実な感じになってるのは、まあそれはそうしないと映画として成立しないから、まあここら辺は当然だなと思って見てたんですけど、
はい、
それよりもびっくりなのが、藤原千佳役の飛鳥奈々さんが、
はい、
まんま藤原千佳なんですよ。
お
なんていうの、漫画の中のキャラクターがそのまんま実際になってる感じのぐらいテンションがそのまんまなんですよ。
はい、
いや すげえなと思って、なんか奇抜なキャラクターがそのまんま違和感なくなんか実写化されてるのを見て、すげえと思って、もう それだけでね、この映画ね成功してるなと思ったんですよ。まあ、他にも石上くん役の佐野くんとかも見た目が結構それっぽい感じになってるんで、あこれはハマってるなって思ったし、あとヒロインのかぐやの専属メイドの早坂っていうキャラクターがいるんですけど、
はい、
これやってる堀田真由さんもなんか結構雰囲気似てるんですよ。原作だとクォーターなんでちょっと外国人顔なんですよ、日本人顔じゃなくて、はい、だけどなんか雰囲気が結構原作になんていうの忠実な感じになってるところがなかなか頑張ってるなと思って、あと原作に結構寄らせてうまい具合に寄ってるっていうのは、あと生徒会長の白金みゆきの父親をやってる高嶋政宏さんが、
はい、
なんか原作のなんか父親のキャラクターに結構なんかすごいそのまんまなんですよ。なんかちょっとうさんくさい感じとか、なんかなんかなんかやばい感じが結構そのまんま似てて、うん、いやなんかね思わずね笑いそうになりましたね。ただね、そこら辺のそのキャラクターの寄せ方はうまかったんですけど、話の中で生徒会長選があるんですよ。
はい、
生徒会長を選出する応援演説とかするシーンがあるんですけど、そこら辺の展開がねちょっとねやってることは原作のその内容に即してるんですけど、
はい、
なんかちょっと設定がちょっとおかしくなってる感じっていうか、それはその場所でやっちゃまずいんじゃないのかなぐらいの勢いのなんかちょっといろいろまずそうな感じの展開になってるのがちょっと気になったけど、まあ、そういうなんかところを目をつぶればまあそこそこ原作再現度が高く、漫画の原作読んでる人も十分楽しめる映画になってるなって思いましたね。
ほう、
まあ、ただそういう日本映画独特の微妙なシーンもちょいちょいあるので、もうこれは今年一番の映画だぐらいの勢いではないんですけど、まあそれなりにこうおすすめできる映画にはなってましたね。
ほう、まあただ俺は見に行かないだろうな。てかもうやってねえか。うん、まあアニメにもなりましたからね、
うん、
面白いんですかね、うん、
あでもね僕でそうそう一つ言い忘れてたけどね、
うん、
この映画の中でねソーラン節踊るシーンあるんですよ。
はい、
でこの白金生徒会長って完璧超人なんですけど、踊りとかのそういう運動神経とかにセンスがないんですよ、
はい、
原作の設定として。だからなんかダンスが苦手みたいな設定があって、
はい、
でそのねダンスが苦手っていうのの、ね、原作の漫画のその変なダンスっていうか変な踊りの仕方がね実写でね完全再現されてるんですよ。
ほう。
だから本当にね原作の変な風に踊ってる風に思えるような感じの動きをねちゃんと演技してるのがね平野翔くんすげえと思って、キング&プリンスだからちゃんとダンスできるはずなんですよ、
はい、
ダンスできるはずなんだけどそれをあえて下手にやってるのの下手さ加減がねすごいなんかやべえってこれ再現できるなんてすげえなって思うぐらいね変な踊り方してるんですよ。でもちゃんとソーラン節っぽいんですよ。
ほう。
そこら辺のねなんかさじ加減がねすげえなと思って、そのシーンだけでもね結構この映画ねなんか見る価値があるんです。まあ
なるほど。
なんかこの映画プロデューサーがも原作の連載初期からもうなんか映画化したいと思ってたみたいで、なんかもうそれがこうなんかすごい映画にしてやろうっていう感じの気持ちがあったから多分ここまで再現度も高いし、なんか内容も結構原作にこう忠実な感じになってて変な改変がほぼない感じになってる映画になってたんだなって思いましたね。
はい。
じゃああと9月の映画だと他に何がありますか、ギオさん。
そうですね、とりあえずもともと見る気はなかったんですけど、
うん、
ほらもともとこの作品、その作品自体がほら、6月に公開するはずだったんだっけかい、
うん、
がちょっと出てる役者さんがちょっとちょっと不祥事を起こして延期になって9月に公開ってなったんですけど、でちょっとたまたまねなんか俺レギュラースポット見たのかな、面白そうだったんで見たんですけど、台風家族、
うん、
草薙くんの
主演の、うん、
で、ほら、新井さんがね、あれで、なったせいで、はい、延期になったんですけど、うん。内容は面白かったです。
うん。
なかなか、うん、よくできた作品で、うん。ああ、なんか最後、まあ、見終わった後に、ちょっとちゃんと満足感が得られた作品でよかったんですけど、うん。まあ、ストーリーはあれですよ。なんだっけ、草薙くんと新井さんと、めぐみちゃんが、と、あと、中村智也くんか、が、4人兄弟で、その両親が、かつて銀行強盗をして、そのまま失踪しちゃうんですよね。
うん、
で、その失踪した両親が、確かまあ、法律上の執行した年から何年か経つと、あれ、死亡扱いできるんだ。
失踪してから10年ぐらいだったかな、なんか
10何年か、うん、そうそう、
失踪届出して、で10年経つと、うん、もう死んだことにできるっていう、あれがありますね、確か。
それで、その両親の葬式を行うと、
うん、
そして行って、そのままもうみんな家出ちゃってるんですよ、その事件があったおかげで。
うん、
でだけど実家は残ってるんだけど、結局そのほら失踪したまんまだから、その家とか処分できないままでいたのをやっとこう処分ができるっていう話になって、その、
うん、
で一応葬式もこう一応まあ遺体も何もないんだけど、一応葬式形だけあげるから、あげてその後にまあ遺産相続の話をするっていう話なんですよね、
うん、
でその兄弟が結構いろいろ腹に一物も荷物も持ってる人たちで、で、まあ、騒動が起きるって話なんですよ。で、最終的に、まあ、いろいろあって、まあ、みんな、仲良くなって終わりみたいな話で、よくできてた話で、結構面白かったんですけど、うん。で、 あれでした、新井さんはがっつり出てましたね。
ああ普通に、じゃあ別に出番がなくなってることはなかった、う
ん、え、だって出番なくしたら多分ね、あれだもん、そもそもが草薙くんの弟の役だから、
うん
うん、だからで、もうその4人の兄弟がその実家でずっとなんかやってる話だから、
うん
うん、カットできないんだよ、うん、カットどころかもう撮り直しになっちゃうっていう、そりゃ無理だって話だったんです。で、うん、ああだったら別に延期しなくてもよかったのにっていう。で個人的になんか延期の理由はあれかなと思ったのは、パンフ買ったら、
うん、
一切合切もそのね、新井さんの話ところが抜けてて、
うん、
キャスト紹介だけはなんか文字で出てたかな、
うん、
本来はもう本当に草薙くんに次ぐ2番手ぐらいでずっと出てるから、
うん、
まあ、キャストのほら、ファン買うと、顔写真入りで、まあ、草薙くんが2ページぐらいあったら、1ページとか半ページぐらいの枠を割くぐらい、めぐみちゃんとかがそうだったから、ぐらいの枠なんだけど、
うん、
本当にもう一切合切なくて、その他みたいなので、字だけで、
うん、
名前とプロフィールだけがこう書いてあるみたいな扱いになって、
お
ー、ああ、なんだ、パンフ作り直す、ための延期だったのかなって一瞬思うぐらいの感じだったんですけど、うん、いやー、作品面白かったです、本当、
うんうん、
よくできた話で、うんうん、なんかそれなりに、なんか幸福感も得られて、まあ、いい作品だったなっていうね、うん、ちょっとケチがついたのはもったいなかったけど、うん、まあ、これ、あれですよ、なんかレンタルでもあったら見てもらえればいいと思います。結構面白いです、楽しいですよ。うん、
はい、
次は、そうなるとあれですかね、9月13日公開の、三谷幸喜監督脚本の、あれじゃないですか、主演中井貴一の記憶にございません。
うん。
かな、うん。まあ、個人的には面白かったんですけど、ただ、これ初めに、新作作りますって言って、内容は、総理でうんぬんかんぬんってやって、なんかいろいろ聞いていくと、なんかちょっとすげえデジャブ感があって、どっかで聞いた話だと思って、うん、すげえ自分で、なんだっけなって思った時に、あーって思い出して、あ、田村さんのだと思って。久美さん知らないよね。
なんかありましたっけ？
三谷さん昔テレビドラマで田村正和主演で、総理と呼ばないでっていうドラマを作ってたんですよ。
へぇ。
結構設定似てるんですよ。
うん。
そもそもが、ほら、記憶にございませんは、ほら、すごい何だっけ、失利率が低い総理だっけ、
うん、
で、結構、評判が良くない総理大臣が、まあ、事故にあって、記憶喪失になって、で、それをひた隠しに、まあ、周りがしながら、なんとか、総理としての、仕事をこなさせていくんだけど、そのうちに本人が、なんかちょっと自分のいろいろなこの噂を周りの噂を聞きながら、ちょっとこれじゃいけないって言って、なんかちょっと改心じゃないけど、これからはちゃんとしていくみたいなのを言い出して、いい総理になろうとして励んでいくみたいな話なんですけれども、
うん、
この設定が本当に総理と呼ばないと似てて、うん、で、これ見終わった後に面白かったんだけど、なんかちょっと個人的に消化不良になって、その総理と呼ばないでを、ゲオに行ってレンタルして、ちょこちょこ見てるって。今もう、あと2、3話で終わるんですけれども、うん、超設定が似てるんだよね。性格が悪くて、で、支持率が、何？総理、歴代総理の中でも最低の 1.8% しかないっていう総理大臣を田村正和が演じてて、
うん、
で、他の周りのキャストもなんかね、設定が似てるんだよ。
うん、
有能な政務秘書官だっけが、ディーン・フジオカが映画の方でやってるんだけど、ドラマの方の総理と呼ばないでは、西村雅彦さんがやってたりとか、
うん、
あとそこら辺の周りの、キャスト の感じも、なんか、基本的になんか俺からすると、もろかぶりみたいなね。
うん、
なんだ、この総理と呼ばないでの映画版やりたかったのか、三谷さんと思いながら、個人的には見てたっていう話。うん、長いさんのやつも悪くはなかったんだけど、何かやっぱ個人的にはこれだったら俺田村正和バージョンが見たかったなってちょっとね個人的には思ったんだけど、ただな、もう田村さん引退しちゃったからね、
うん、
うん、ちょっともうそれはかなわないんだろうけど、うん、 まあ、ただ、まあ、まあまあ、俺はそう思っただけで、多分ね、結構、まあ、公開してからずっと、そのランキングには入ってるらしいんで、それなりに評判がいいらしいんで、うん、ちょっと興味のある人は、ちょっと見ていただいてもいいかなって思える作品かなって思います。
はい。
次はやっぱあれじゃないですか。9月20日公開の見えない目撃者。
うん。
これなんですけど、これ、俺見終わったとしたんですけど、これそもそもがあれなんだね。もともと、2011年にブラインドっていうタイトルで韓国で公開された映画を、次に中国で2015年にリメイクして、
うん、
でさらにそれを日本でリメイクしたんだね。そうなんだよ。俺も知らなくて、で見て、そしたらたまたまなんかHuluでなんかこう見てたら、よくHuluってほら今劇場公開してる作品の関連作品とかやってるじゃん。
うん。
特集みたいな。したら見えない目撃者だったって、あれって思ってみたら、それは確かね、中国版がなんかね、確か配信してたんですよね。
うん。
で、元ネタは確かあるって、そういえばあるんだって、知らなかったと思って。で、ちゃんとパンフみたいな書いてあって、あ、そっかと思って。うん。見た直後だったのかな。まだパンフル開ける前にそっちで発見して、んで、そしたら、あ、これあるんだって思って、ちょっと気になって、見てしまい。そしてさらに、その元が韓国版であるというのを知り、で、それはHuluでなくて、で、じゃあ、なんか、どっかであるのかなと思って探してたら、プライムビデオにあったのかな？なかったんだっけ？今は見れませんって書いてあったのか。一応、プライムビデオのところ、Amazon のプライムビデオに、作品としてリストで出てくるんだけど、なぜか見れないって書いてあって、で、なんか見る方法ないかなと思ったら、よく行くゲオじゃない、ちょっと遠くのゲオに、ある、在庫があるっていうことを発見したので、わざわざ借りに行ってみたと。一応まあ、中国版だと、この主演の、韓国版の主演の、主人公の女性が、まあ、中国版でも出てる。同名と同じ役で主人公出ててやってるんですけど、うん。で、見比べると、まあまあ、話は同じ、まあ、流れは同じで、まあまあ、面白いんだけど、うん。ただね、言いたいことがいろいろあって、リメイク版の日本版ね。
うん。
うん。ちょっとね、いくらなんでもちょっとね、ちょっとね、そこまではできないだろうみたいなね、ことをね、やらせてて、どうなんだろうっていう。で、そもそも見えない目撃者っていうのは、その主人公がちょっと事故で失明して視力を失ってる人なんですよね、女性なんですよ、うん。それが、まあまあ、なんかひき逃げ事件を目撃というか、その現場に居合わせたって、居合わせて、で、そのひき逃げ犯が逃げちゃったので、で、彼女はそれを警察にまあ通報したんだけど、証拠がなくて、
うん、
現場にもそんな痕跡がなくてっていう話だけど、彼女は見たからって言って、で、もともと彼女は、警官になろうとして警察学校行って、卒業した日に事故にあって、その夢を絶たれてるから、独自に捜査をし始めるわけです。
うん。
で、そこにまあ一応、彼女の他に実は見たっていう、ある青年も出てきて、まあその青年と協力しながら、あとまあ警察の、中でも誰も信じなかった中で信じてくれた数少ない協力者と一緒にこう捜査していくっていう話なんですよ。で、真犯人を見つけるって話なんですけど、で、その過程で、まあ、犯人に気づかれて、狙われたりするんですけれども、ちょっとね、無茶しすぎなところがあって、
うん。
うん、ちょっと中国版とか韓国版では、その犯人に追われてて、まあ、逃げるシーンとかあるんですけれども、まあ、ちょっとこれはちょっと、あんまり下手に言うと、ちょっとなんか非難を浴びそうなんですけど、まあ、目に見えない方なんで、逃げるって言っても、なかなか難しいじゃないですか、一応、盲導犬連れてるんだけど、 あの、まあ、追われてて盲導犬の手綱を離しちゃって、あのはぐれちゃうみたいな状態で逃げなきゃいけない場面があるんですよ。だけど、うん、あの地面にあれがあるじゃん、あのそのあの目の見えない方用のあのデコボコのあのあれ、
ああ
分かるようになってるあの白あの黄色いあのデコボコ凹凸があるところ、あそこの上をこう伝いながら逃げていくわけですよ、
うん、
で中国版韓国版は本当にあの見えない方の演技をしてて、こうすごいこのなんて本当にもう走るか走らないかぐらいの速さでこう ゆるゆるしながらなんとか逃げていくんですけれども、うん、あの 日本版のやつの吉岡里帆ちゃんはあの思い切りほぼ 全速疾走してるんですよ、
うん、
ちょっとそれはちょっとやりすぎじゃないかなと思いながら見てて、うん、であとまあ最後これネタバレになっちゃうんですけど、最終的にまあ犯人に追い詰められるんですけど、逆に反撃してまあなんとか逃げ延びるってシーンがあるんですけど、あの中国版と韓国版はとりあえずはまあなんか手短にあるなんかバットとかなんか鈍器みたいな感じのものを手に取って、あのなんとか感覚を研ぎ澄ませて、あの襲ってきた犯人めがけて、あのそれを思いっきり振って、あの頭かなんかに当てて、犯人をなんか失神させてなんとか逃げ延びるみたいな話なんですけれども、
うん、
日本版はあの思いっきりあの銃で撃っちゃうんですよ。
目見えない。銃持ってるの？
いやだからあの追われあのまあ最終的になんていうのかな、その犯人のまあが猟奇殺人連続殺人をしてる男で、
うん、
その被害者を、が一人まだあの生きたまま拉致されてる人がいて、軟禁されてる人がいて、女性がいるんですけど、その軟禁されてる場所を突き止めるわけです。でそこに行くと、そこに一応踏み込むんですけど、その前に一緒に警察刑事と一緒に行くんですよね、
うん、
で行ったらその刑事が先に刑事だけで行ったら、単独で行ったら逆に返り討ちにあって殺されちゃうわけですよ、
うん、
でだけど彼はあの刑事はあの一応拳銃を所持して行ってるから、だからその場で拳銃だけはまあそのままあるじゃないですか、
うん、
まあ狩り討ちにあったとしても、でその銃を使って最後反撃してなんとか生き延びるっていう、逃げ延びるっていうところで銃を撃つんですけど、あの命中なんとか命中しちゃってっていうね、
うん
うん、ちょっとそれはいくらなんでもやりすぎじゃないかなってちょっと思って、うん、面白かったんだけどなーっていうのはあったんですけど、まあそれはまあまあ それはそんなにまあまあ言ってもあれじゃないんだけど、一番はあのこういうやつって最終的にほら誰が犯人かっていうのが一番あれじゃないですか、
うん、
あの見出した時に見始めた時にさ、
うん、
作品が始まってこれで最後こうストーリーが進んでいく、誰が犯人なんだろうっていうのをさ、すごいこう自分でこう考えながら見ていくのが楽しいじゃないですか、
うん、
俺結構序盤で分かっちゃって、犯人が全然あの内容もその本当にさっき言ったあの何盲目の彼女がひき逃げ現場に合わせてどの頃ぐらいしか知らなくて、で見に行ったのにあの犯人が誰っていうのを役者さんまで特定できちゃって、
うん
うん、それがなぜかというと、
うん、
あの映画って初めにほら冒頭っていうか初めにタイトル出るじゃないですか、出たりとか、うん、その前後にほら主演からある程度主だった役者のさんの名前出るじゃないですか、出てる人
も。あ、出るやつありますね。
出る、これもそのタイプなんだけど、
うん、
でそのうちに序盤っていうか中盤ぐらいまで、
うん、
あのある程度そのこう名前が出てくる人が出てきた中で、
うん、
全員出てくるんだけど、一人だけすごいちょこっとだけ出てるのに、
うん、
なんかいかにも思わせぶりな、
うん、
まあいかにもじゃないんだけど、いかにも思わせぶりじゃない感じでポツンって出てくる人がいたんですよ、
うん
うん、で逆にそれがもしかしてって思って、
うん、
もしかしてその人って思って、でその人がなんかすごいあのあっさり出てきて、あっさり序盤でちょこっとだけ出てくるだけなんですよ、
うん、
であんなに名前出てる、ちゃんと出てるのにおかしいんじゃねえかと思って、
う
で、そういう役だったら、まあ、大御所でいるじゃないですか。ちょこっと出たけど、そこ名前がなくて、最終的にあのスタッフ、エンディングロールで、友情出演とか特別出演で、かっこで出てくる人なのとか、いうのならわかるんだけど、そういうクラスの人じゃ、役者さんじゃないのに、出てきたんですよ。ちょこっとね。不自然すぎることをさらって出てきて、不自然すぎることを不自然じゃない感じで出てきて、で、顔もちゃんと映しちゃって、で、なのにこれだけなのかと思って、けどおかしいよなって言って、序盤でどう考えても、初期法でいくと、みんなもう、犯人じゃないんですよ。
うん。
どう考えても、真犯人じゃないっていうレベルの感じだったんで、で、待てよ、もしかして、と思ったら、案の定犯人で、
うん。
やべえ、もうなんかもう俺、もうなんか序盤で分かっちゃったよ、どうしようと思って、ああってね、残念に思ったっていうね。そこら辺も考えて、こう、犯人だから、そこの冒頭に名前は出さないようにしとけばいいのに、もう何、その何、全然ストーリーじゃない、そこで分かっちゃった。役者さんの出番とか、そういうくだらないことで分かっちゃったっていう、出番の少なさみたいなね。不自然じゃないほどのさらっと出るっていう感じの、うん、そこで分かっちゃって、うん、ああって思ってね、ちょっと残念だったなってね、思ったっていうね、うん、それは監督が悪いのか、監督がそこまで気にしなかったのか、それはどうなのか知らないけど、それがなかったらもうちょっとね、最後まで楽しめた気がしたんだけど、ちょっともったいなかったなって思ってね、うん、残念だったなってちょっと思ったっていう作品なんですけど、うん、その割にはすげえ話しちゃったけどちょっと言いたかったんですよ、まあ、ずっとこうモヤモヤしてたんだけど、
まあ、あれじゃないの、事務所とかの兼ね合いとかでなんか名前を入れたら得ないとかそういう場合もあるじゃないですか。
うん、あるけどね、ただ犯人だからさ、
うん、
うん、一番美味しいじゃん、
うん、
まあ、ある意味ね。だって、他、いろいろさ、そうそうたる人が出てるわけよ。まあ、吉岡里帆ちゃんが主演だけど、あとさ、国村さんとかさ、田口智朗さんとかさ、出てるわけよ。そうそうたるメンバーが出てるのに、うん、その中で真犯人をやってるんだから、一番美味しいのに、そこで残念な結果出しちゃってどうなんだろうなって、個人的にはね、思うわけよ。うん、事務所の関係に、事務所の近くどうのこうの言ってって、だって美味しいからね、うん、そこはちょっと我慢していればよかったのになってね、思うんですけどね、うん、まあ、あれです、これ見ようと思う方は、あれですね、あ、初めに言っときゃよかったね、ネタバレ全開で喋るから、聞かないでくださいって言えばよかったね。まあ、レンタルで見る人はちょっと見ていただければ。うん、
今更、うん、
今更だけどね。残念だったなっていう作品だったんで、まあ、うん、この配信聞いても見たいって方がいるならぜひ見ていただければ。うん、そこまでの展開は面白いです。はい。
じゃあ、あと、最後に僕が、あの作品の話をしておしまいにしましょうかね。
ああ、あの作品ね、
任侠学園。
ああ、任侠学園ね、はい、
西田敏行さんと、
はい、
西島秀俊さんがダブル主演で、
はい、
でヤクザがちょっと経営傾いてる学校を立て直すっていう映画なんですけど、
はい、
これね、僕映画の、始まったってすぐに、とあるヤクザの組長さんの葬式から始まるんですよ。
うん、始まるね。うん、
その時の家、うん、家を見て、家を見て、その、なんとか組って書いてある、組名を見て、うん、うわーっと思って、こんなちょっとやっちゃうんだと思って、その葬式がね、高木組の葬式で、
高木組の組長が、ね、亡くなった葬式なんだよね。
そうで、それのね、やってるね、 俳優さんがね、高木ブーなんですよ。
うん。
いや、こういうことやるんだと思って。
うん。ちょっとね、笑ったけどね。
なかなかね、なかなかね、そのね、その出だしを、その出だしはちょっと卑怯だろうと思って。
卑怯だろうと思ったら、けどあれだよね、ちゃんと次あれだよね、あのほら、それでさ、あのその、告別式だったのさ、うん、でさ、司会室のシーンでさ、
うん、
西田さんがさ、こう、うん、なんかいたらさ、あれだもんね、中尾明が出てきて、
うん、
すげえなんか V シネ感が高まったと思って、
個人的
に、やべ、一気に高まったぞ、V シネマ感がと思いながら、やっぱ人気映画なんだと思いながら、個人的に、ね、うん、あの、一瞬違うと思ったけど、やっぱりそうなんだって、こう、あれだもん、あの、モード変えたもん。で、まあ、それでね、まあ、なんか、ね、中尾さんが、まあ、西田さんのね、ちょっと兄弟分なんだけど、なんで、いつもなんか、あの、金にならない話持ってきて、
うん、
けど人がいい西田さんが、秋元組組長だっけ、
うん、
の組長がね、いつもね、お人よしだから受けちゃうっていうね。で、いつも、それ組員が困るっていう話らしいんだけどね、
うん、
でそれで今回持ってきたのが学園っていう高校のをなんとかしてくれっていう持ってくるんだよね、うん、
あの焦げついた不良債権としてあの学校の案件を持ってきてその学校の理事になって、うん、学校の経営を立て直すっていうのが、うん、あの一つのストーリーなんですけど、
そうですね、はい、
いやこれ結構面白かったんですよ。
面白かったね。てかすげえ濃い人ばっか集めてきてさ、うん、だって佐藤蛾次郎さんとかも出てきてびっくりしたの。うん、面白かったね。うん、ちょっとコメディータッチだけど、
うん、なんかねすごいなんかなんていうのテンポもそこそこいいし、
うん、
なんていうの奇抜な展開がないから、うん、安心して見れるし、なんてあとね西島秀俊さん の役がなんかね、うん、なんか最初この日村っていう役ヤクザの役柄が西島さんとちょっと合わないんじゃないかなと思ったんですよ、
うん、
僕は。だけどなんか見てて偶然にあこれはこれでありだなと思って。
ああ俺はねちょっとね思ったのは、
うん、
ちょっと硬いなと思って。
うん。
多分ほら西島さんってコメディ慣れてねえんだろうなと思って。
うん。
ちょっと初め結構模索してるなって感じでずっと入ってて最終的にはなんとか馴染んできたなぐらいだったんで、多分これね、うん、どう考えてもほら、自作やる気満々で終わってたでしょ。感じから言うと。あ、
だってこれシリーズものだからね。
もうやるの決定してんのこれ。
いや、違う、この原作がシリーズものだから。
原作はね、うん。で、今度は何だっけ病院、
うん。
病院だかなんだか。
温泉だか病院。
あ、温泉か。温泉してたんだか。旅館でか温泉してたよね。で、これでもしやるんだったら、多分、次は、いい感じになってくる。いい感じになると思うんだよ。
うん。
自作。うん。ちょっとね、それがあれだったかなと。で、ほら、他は結構さ、慣れてる、そこら辺のコメディに慣れてる人ばっかりだからさ、あとほら、うん、伊藤くんとかさ、
うん。
元チビノイダーのさ、あと、池田さんとかもさ、コメディ、バンバンやってるからさ。
うん。
で、ほら、だってなんだっけ、一番秋元組の一番の下っ端のあれはあれでしょ、前田の前田くんでしょ。だから結構コメディ寄りの人ばっかだから、うん、ちょっとだからちょっと硬かったかなっていう印象を持っちゃってね。あとほら南瀬さんとも出てたしさ、
うん、
そこら辺うまいからさ、ちょっとだから次じゃないかなと思う、ね、次が一番面白くなるんじゃないかなって個人的には思ってるんだけど、
うんうん、
たださ、それで最後もちゃんと締めてくれたよね。最終的なさ、それでさ、騒動があってさ、締めに入るときにさ、
うん、
まあ、西田さんが最終的に出張って、ほら、さ、なしつけに行くじゃん。
うん、
で、なしつける相手がさ、白龍さんでさ、あ、白龍出てきたと思って、また V シネになったと思って。 やっぱ閉まるな白龍さんはって思いながら見てたんで俺は。でほらあのそれから中尾さんとか白龍さんが出てくると、
うん
うん、あれだよね、西田さんもなんかちょっとあのアウトレイジ感が出てくるなって思いながら見てたっていう、うん、ちょっとねそんな気がして面白かったなっていう、うん、楽しかったですよ個人的に。面白かったらいいと思いますよ、うん、
これはねなかなかねあのいい映画化でしたね、
うん、次ぜひ、うん、多分それなりにこれまずまずのあれだと思うんだよね、いいとこまで行ったと思うんだよね、うん、確かに監督ね結構ね ここら辺がこなれてるからさ、
うん、
ほらトリックとかね、ディレクターとかやってた人だから、あそこら辺の、何、あと、寿司王子もやってたのか、一応。とかね。そこら辺のほら、コメディ系のやつをバンバンやってた人だから、うん、なかなかうまくまとまってたんで、うん、本当やってほしいね、続編ね。うん、あの毎年やればいいよ、トラさんみたいな。
いや、原作そこまで数がないから。
いや数があるか、あるだけ、ストックがあるだけ、まあ、毎年やっていけばいい。うん、
まあ、それか、オリジナルで、とりあえず、いろんな、職種の、縦の推しをやるっていうのも、やりなくはないですけど。
けどさ、もしかしたら分かんないよね。もう、なんだったら、テレビドラマやっちゃうっていう流れになっちゃうかもしれない。逆に。
ああ。
うん。それならそれでいいんだけどさ。
うん、
多分見ると思うけど、うん、ねそんなにだって派手なあれなんかアクションっていうかすごく金かかったアクションしてるわけでもないしさ、
うん
うん、だから個人的にはなんかの形で続編見たいなと思った、正直に。
まあどうしても続き見たかったら原作の小説読めばいいですよ、う
ん、いやだからこの動いてる絵の人形シリーズみたいな違うんだよ、原作を読みたいんじゃなくてこのメンバーがやってる人形資料を見たい、
あ
そういうことだから、
まあ、そしたら映画でやるしかないですよ。テレビドラマだと多分キャスト変わっちゃうから。
変わっちゃうかな、うん、いいじゃん、年に1本年末か年始に新春スペシャルかなみたいなやつやればいいんだ、2時間だけ。だったら映画でやれって話か
まあちょっと期待したいですね。
そうですね、はい。
番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバーに、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで今回は7月から9月までに見た映画のお話をしました。
はい、
そういえば僕言い忘れてたんですけど、任天堂スイッチオンラインのスーパーファミコン、
はい、
加入者限定のやつ、
はいはいはい、
あれのゼルダの伝説神々のトライフォースをもうずいぶん前にクリアしたんですよ。
ああはいはい、なんかそんなことツイッターで言ってましたね。はい、
配信が始まってから2週間ぐらいでクリア しちゃったんですけど、
はい、
その後マリオカートとかちょこちょこやってたんですけど、
はい、
なんか10月になってもラインナップが追加されないんですよ。
あ、そうなんですか。
なんかで任天堂のサイト行ってもなんかこれからのラインナップみたいなのも特に見当たらなかったんで、これはもしかしてタイトル追加してくれないのかなってちょっと不安になってるんですけど。
とりあえずあれじゃないの、あれとあの時に いっぱい出したから、もうちょっと経ってからちょこっと出すんだよ。
いや、ファミコンの時は結構早めにこうラインナップの告知があって、なんか毎月少しずつタイトル増やしてった気がしたんですけど。
そうだっけ、忘れちゃったっけ。
なんかなかなか、このまま年内あのラインナップを追加なしなのかなっていうちょっと不安があってね、今ね僕はあのちょっとドキドキなんですよね。
ああ、もうそうなんですか。俺結局ここ2週間ぐらい開いてないから、ね。
やってないんです。
そうですね、だって今あれだもん、あのスーパーマリオランド、ドクターマリオワールドと、マリオカートワールドと二の国で手一杯だから。
そうですか、
うん、そうですよ、うん、あれは確か、そうそう、ごめんなさい、あれでメールは来ました。任天堂さんから任天堂オンライン、あの契約して1年経つんで自動更新しますって、うん、でお金引かれてた気がする。あ、1年経ったんだと思う。
そうですね、1年経ちましたね。まあせめて今月中にあのスーパーファミコンのラインナップ追加されると僕は嬉しいです。
そうですね、うん、まあ今多分あれじゃないの、どれにするかの検討してるんじゃないの。
いや、検討もうとっくに終わってたもいいと思うんですけど。
難しいんじゃないですかね。
はい、じゃあ今回はこの辺で、お相手は国王と
ゲオでした。
さよなら。
さよなら。